今朝は受難週ですので、キリストの最後の週について一緒にマタイの福音書から学んでいきたいと思います。マタイの21章の1節から11節をお開きください。この福音書の著者であるマタイは王なるイエス様をテーマにこの福音書を書きました。まあ、大まかな全体の話の流れは、まず1章から10章で旧約聖書の予言の通りに、イスラエルの王、王の王、主の主であるイエス・キリストが登場します。この方が来られたのはご自分の民をその罪から救い出すためでした。そして王の教えが始まりました。人々はその権威ある教えに驚きました。さらに王としての力ある多くの奇跡を表されました。しかし11章から13章で王の民であるイスラエルはその方を拒むんですね。そして反逆をします。それで14章から20章で王がそのイスラエルから退いていかれます。ついに21章から27章では王がご自分の民から完全に拒否されて、そして十字架につけられてしまいます。しかし最後の28章で王の王であるイエス・キリストは死人の中からよみがえり、その良い知らせを全世界に述べ伝えるように命じて、この福音書は閉じていきます。今日の箇所はイエス様の地上生涯最後の1週間の始まりが書かれているところです。イエス様は予言の通りにエルサレムに勝利の入場をなさいます。で、人々は熱狂的にこの方を自分たちの王と認めて歓迎するんですね。そして公の場での最後の大きな出来事、それが今日の記事です。一緒に見ていきます。21章の1節をご覧ください。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。3節一緒に朗読します。はい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。とりあえずここまでにいたしますけれども、イエス様と弟子たちはエルサレムに近づかれました。エルサレムでこのイエス様の地上生涯のは終わるんですね。で、イエス様はおよそ30歳で公生涯に入られました。で、ガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝えました。さまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、そして悪霊につかれた多くの人を、悪霊を追い出しました。で、ガリラヤから始まってこのデカポリス、そして南のユダヤ、さらにこのヨルダン川の向こう側のベレアまで、その福音のためにイエス様は出て行かれました。最後はユダヤ人の妬みによってエルサレムで十字架につけられます。で、ここはその十字架につけられる1週間前の話なんですね。で、イエス様と弟子たちとは、ここにあるようにオリーブ山のふもとのベテパゲ、まあ、小さな村、地図にもないような村まで来られました。ヨハネの福音書の12章を読んでみると、杉越の祭りの6日前って書かれています。すなわち今で言えば金曜日に到着したと書かれているんですね。で、この杉越の祭りはイスラエルがエジプトの奴隷から救い出されたことを、解放されたことを記念して持たれる祭りでした。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でしたが、神はモーセを使わして彼らをそこから救い出しました。同じように神は私たちを罪の奴隷からキリストを通して救い出してくださいます。その私たちを救い出すその日、それが杉越の祭りの日であると神はお定めになってたんですね。その祭りの6日前にイエス様と弟子たちとは エルサレムに近づかれたわけなんですけれども、祭りには世界中から大勢の人々が集まっていたので、宿がなかなか取れなかったんですね。で、歴史家のヨセフスによると、この祭りには200万人以上の人たちが集まったと言われています。で、ここに書かれているベテパゲの村の近くに、私たちが知っているこのベタニアの村っていうのがあるんです。知ってますよね、ベタニアの村。仲良しの3兄弟いましたね。マリアと誰でしたっけ、マルタと、そして死人の中から4日経ってよみがえらされたこのラザロ、この3兄弟のいる村がベタニアの村だったわけです。で、イエス様はいつもエルサレムに来られるたんびに彼らの家に泊まるほど親しくしていたその家族でした。で、その家からエルサレムではまでは3キロほどで、オリーブ山を越えるともうすぐエルサレムがそこにあるわけなんですけれども、時間にすると1時間足らずのところにあります。おそらくイエス様は彼らの家で安息日を過ごされて、日曜日にエルサレムに入られたことでしょうね。さあ、ここでイエス様は弟子たち2人をこの使いに出してって書かれてますけれども、2人の弟子っていうのはルカの22章を読むとペテロとヨハネっていうふうに書かれています。で、ペテロとヨハネにこう言われました。向こう村へ行きなさい。ロバとロバの子が一緒につながれています。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのです、主がおいるようなのです、そのように言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。イエス様は、その人たちを事前に知っていたのか、あるいは超自然的にそのことをおっしゃったのか分かりませんけれども、どっちにしてもイエス様は全てを知っておられて、全てをコントロールしておられる方です。で、これは4節見ると、預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。イエス様がロバの子に乗って来られるのは、ゼカリアの9章9節の預言が成就するためでした。この預言者ゼカリアの時代っていうのは、あの有名なアレキサンダー大王、私たちも歴史の時間に聞いた覚えはあるわけなんですけど、そのアレキサンダー大王が世界を治めている時代でした。しかし、このゼカリアは予言するんですね。本物の王が来られます。王の王、主の主が来られます。そしてその方が来られる時にはこのように来られるんですということを予言しているのが、このゼカリアの9章の9節なんですけど、こう書かれているんですね。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子のコロバに、と予言されています。シオンの娘っていうのは、エルサレムの人々っていう意味です。エルサレムの町の中心には小高い丘があって、そこがシオンの丘なんですけれども、エルサレムはシオンともですから、同じ意味で呼ばれたわけなんですね。シオンの娘、そういえばね、エルサレムの人々っていう。エルサレムの人々に伝えなさい。あなたの王があなたのところに来られる。その方は柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗ってってあります。この世の王様とは対照的ですよね。この世の王だと、馬に乗ってくるじゃないですか。当時は将軍でも白馬に乗って、そしてこの武装をして、あるいはきらびやかな衣装をつけて、手にはこの剣を持って、このファンファーレを鳴らしながら軍隊を率いてかっこよく登場するわけですが、王の王である方、主の主である方、本物の王はそのように来られるのではなく、華やかな衣装もなく、武器もありませんでした。しかもロバ、さらに荷物を運ぶロバの子に 乗ってこられたということ。6節、そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。弟子たちは行ってイエス様が命じられた通りに、言われた通りに、彼らは向こう村へ行きました。他の福音書を読んでみると、そこ表通りにある家の戸口にそのロバの子が一匹つながれていたって書かれています。そして彼らはそれをほどいて、するとそこに持ち主がやってきて、ちょっとなぜそのロバの子をほどくのか。彼らに言うと、彼らはこう言うんですね。主がおいるようなのです。ですると持ち主は許してくれたと書かれています。イエス様が言われた通りでした。で、ロバとロバの子を連れて自分たちの上着をその上にかけました。ここにはイエス様はそれに乗られたとありますけれども、どっちに乗ったんでしょうか。母親のロバと子ロバがあるわけなんですけれども、ルカの19章にはロバの子って書かれています。ロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエス様をお乗せしたと書かれています。なぜ母親じゃなくて、なぜ子供のロバだったんだろうかって私はすぐに考えちゃうわけなんですけども、まあおそらく親っていうのは強いわけですから、で子供ってちっちゃくて弱いわけですね。こうイエス様の性質をよく表すのにふさわしいものかなと思います。ロバの子は謙遜さを表していると思うんですね。で当時戦いの象徴は馬でした。王も将軍も馬に乗って登場するわけです。しかしそれとは対照的にイエス様はロバで来られたわけで、ロバはこれは平和の象徴であり柔和の象徴なんです。そして子ロバに象徴されるように、それを親よりも低い弱い、小さい減り下った謙遜さを象徴しているわけですね。救い主が柔和な方、平和をもたらす王としてご自分を低くして来られることをここでは表しています。ピリピの2章を開いていただけますか。新約聖書の後半の方です。今のところ押さえていただいて、ピリピの2章384ページです。ここにはこう書かれています。2章の6節、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし減り下って死にまで従い、実に十字架の 死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。パウロがこの手紙を書いたんですけれども、それは謙遜さを教える意味で彼はこの箇所を書きました。3節にあるように、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。一致することを彼は進め、そして争いごと、いつもこのプライドが邪魔をして減り下ることの大切さを彼は教えた中で、減り下りがどういうものであるかを、彼はイエス・キリストがどういう方であるかをここで説明しているわけですね。神である方がご自分を低くして降りて来られた。そしてロバの子に乗ってエルサレムに、今日のところですね、3戻ります、エルサレムにイエス様は入場なさいました。8節、すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、 また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。いよいよイエス様のエルサレム入場です。先ほどのペテパゲの村までイエス様を来られて、そしてロバの子を弟子たちに調達されて、そしてロバの子に乗ってそのオリブ山を登っていかれるわけなんですけれども、このオリブ山の頂上からはエルサレムの町がこの一望できるわけですよね。でエルサレムのこの、オリブ山の頂上からだいたい町まではそう遠くないんですよ、500-600メートルぐらいなんでしょうか。この下り坂を降りていくわけなんですけど、その途中にこうゲッセマネの園があります。そしてケデロンの谷があって、そこに城壁神殿が当時はあったわけなんですけど、イエス様はその頂上に来られるわけですね。そしてこの時にはもう杉越の祭りでしたから、大勢の人々がその世界中からエルサレムに集まっていました。でディアスポラのこのユダヤ人たち、離散したユダヤ人たちが皆集まって町はにぎわっていたわけなんですけども、ここに群衆って書かれてますけれども、聖書が群衆っていう場合には5000人の給食にあるようにこの数千人単位になるわけです。あるいは万単位になるわけです。もうたくさんの人たちを想像してくださるといいわけなんですけども、たくさんの人たちが集まって、でイエス様がこうオリーブ山からロバの子に乗って降りてきて、そしてエルサレムに向かうわけなんですけど、町の中に向かうわけですけど、群衆は自分の上着を脱いで道に敷き、そして木の枝を道に敷いたっていうこと。旧約聖書では王を迎えるときにそのような態度を取りました。第二列王記の9章の13節でたくさんの王が出てくるわけですけど、その王の一人がエフっていう王がイスラエルの王になったときにこう書かれてるんですね。人々は大騒ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフーは王であると言ったと書かれています。エフーが王であると言ったと言った時に、彼らは上着を脱いだと同じようにここでも同じことをしているわけです。自分たちの上着を脱いで彼らは道に敷くわけです。それどういうことかっていうと、イエス様あなたがイスラエルの王ですということを認めたということなんです。そして木の枝を切って道に敷きました。ヨハネの12章には白の木の枝と書かれています。これナツメヤシのヤシの木の枝のことですね。ですからこの日曜日のこと、今日のことを白の日曜日、日本語ではそのように言います。英語ではこれパームサンデー、そのように呼ぶのはそこからなんですね。で、旧約聖書では白は祝い事の時に使いました。祝い事ですから、それは喜びを表すものなんです。そしてそれは勝利を表すものでした。でレビ記の23章の40節には、カリイオの祭りで白の葉を取って主の前で喜んだというふうに書かれています。ですからこの白の葉っていうのは勝利であり喜びを象徴するものであったわけですね。で彼らはそれを道に敷いてイエス様を歓迎するわけです。喜んだわけです。王として歓迎しました。で旧約聖書の時代、イスラエルは神に背いてしまいます。彼らはエジプトの奴隷だったわけですけど、神様が彼らを救い出して、そして私に従うんだよって、あなた方に土地を与える、であなた方は祝福されて裕福になる、しかし気をつけなさい、裕福になった時に私を忘れないように、私を捨てないように、他の神々に行かないように、そうでないと祝福の反対が起こるということをモーセを通してあらかじめ神は戒めてたわけですけど、彼らは分かりましたと言いながらで脱出して喜んで、そして約束の地が与えられて彼らは祝福されるわけなんですけれども、祝福されると彼らはその主を忘れてしまうわけです。そして主を後ろに捨てて彼らは偶像崇拝を始めるんですね。その結果神の守り祝福がなくなるので敵が攻めてきます。ですからアッシリアに彼らは滅ぼされますね。国が分断しました。でアッシリアに滅ぼされ、ついにバビロンに滅ぼされていくのが彼らの歴史なんです。そしてその後400年の間 ペルシア、ギリシア、エジプト、シリアの支配下に置かれていきました。で、新約聖書の時代の始まるおよそ400年前はこのシリアの支配下にイスラエルはありました。で、シリアのアンティオコス4世エピファネスという人がこのエルサレムの祭壇にこの豚を捧げてゼウスの偶像を祀るんですね。宮を汚してしまうわけです。で、その時に立ち上がったのが祭司マッタテア・マカベアっていう人で、5人の息子たちと一緒に立ち上がるわけですけど、父親を病死をして、その子供の一人であるユダ・マカベアっていうのが後を継いでシリアに勝利し、紀元前165年に宮清めをするんですね。偶像を全部取り除くわけです。で、その時に人々は何をしたのか、先ほどのあのシュノの枝を彼ら持ってきて勝利を表現するわけですよね。そして喜びを表現するわけです。で、そのように彼らは喜んだわけです。で、そして新約聖書の時代、イスラエルはまた再びローマに今度は支配をされてしまうわけで、人々が待ち望んでいたのはあのマカベアのように、今ローマに支配されて苦しんでいるけれども、そのローマの支配から解放してくれる政治的なメシアを彼らは待ち望んでいたわけです。これが背景にあります。イスラエル苦しんでて、ですが助けてくれる神様、助けてください、あのマカベアがやったように、そしてモーセが、もうさっきはモーセですよね、モーセがエジプトから救い出したように、そしてマカベアがこのシリアから解放したように、今ローマに支配されているけれども、そこから私たちを解放してくれる政治的なメシアを彼らは待ち望んで、ですからイエス様が祭りに来た時に、彼らはそのイエス様こそ自分たちの王であると、そのように歓迎するわけです。というのもイエス様の活躍を彼らは3年半ずっと見聞きしてきたわけですよね。さまざまな病気にかかっている人を癒すじゃないですか。それだけではなく悪霊も追い出し、さらには死んで4日にもなるラザロをよみがえらせたことを彼らは知ってたわけです。この方こそ私たちが待ち望んでいるメシアに違いない、ローマから解放する方に違いない。で、そのように彼らは期待をして、自分たちの上着を脱いで道に敷いて、そして白の木の葉っぱを取って彼らは道に敷いて、イエス様を王として歓迎するわけなんです。そして9節見ると、群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ、糸高きところに。そのように熱狂的に群衆はイエス様を歓迎するわけです。で、ここにあるようにイエス様の前を行く者も後に従う者もとあるように、人々が押し寄せていく様子が分かりますね。前からも後ろからも祭りを想像したらいいわけですけど、那覇祭りもそうですよね。足の踏み場がないぐらい前から後ろから人々が押し寄せてくるわけで、イエス様の周りにそのように人々が押し寄せてきて、彼らは叫んでいいわけです。ダビデの子にホサナ、さっきほどもホサナと歌いましたけど、私たちホサナって意味、それは今救ってくださいって意味です。今救ってください。何から救うんですか。彼らの期待何でした。ローマの支配から救ってくださいということ。あのマカベアが救ったように、シリアから救ったように、そしてモーセがエジプトから救ったように、今私たちを救ってください、ダビデの子にということ。ダビデはイスラエルの偉大な王でした。神はそのダビデの子孫から常しえの王であるメシア、キリスト救い主を使わす約束をお与えになりました。それが第2サムエル、ここも開きましょうか。何度も開いてますけど、ご自分の聖書を持っておられる方はどうぞ聖書を開いてください。第2サムエルの7章です。旧約聖書535ページ、初めての方は前のスクリーンに出てますのでどうぞご覧ください。ダビデに語られた言葉です。7章の12節、第2サムエル7の12節、あなたの日数が満ち、 あなたがあなたの先祖たちと眠るとき、ダビデに対して言われたことです。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。ダビデは偉大な王でした。そして神の約束は、彼から出る世継ぎの子、直接的にはこれソロモンを指します。ソロモンの時代に最も繁栄するのがイスラエルです。しかしその王国を確立させると言われたわけですけれども、ソロモンの王国は続きましたか？続かなかったわけです。国が分断し、そしてアッシリアとバビロンに滅ぼされていくわけ、捕囚されていくわけです。でも常しえの王の王座を常しえまでも固く立てると神は約束なさったわけです。ダビデから出る王が本物の王で、その王が来た時にはその王国は常しえまでも続くと神は約束なさるわけですけど、ソロモンのことをおっしゃったのではなく、後に来られる救い主であるメシアであるキリストを指して、神はここで約束をお与えになったわけです。聖書を持っているユダヤ人たちは皆この約束を知っていました。メシアはダビデの子孫として来られることを彼らは知っていました。ですからここで叫んだわけですよね。私たちを救ってください。誰が？ダビデの子にっていうことです。ダビデの子孫として来られる方に。さあ戻りましょう。さらに群衆は叫ぶわけですよね。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、糸高き方に、糸高き方で神にっていうこと。神に栄光があるように、神を彼らは褒めたたえました。イエス様が神から使わされたメシア、救い主であることを彼らは認めて神を褒めたたえ、イエス様はご自身も初めて公の場でご自分がメシアであることをお認めになるわけです。今まではイエス様はたくさんの奇跡をなさったときに言わないようにっておっしゃった、伝えないようにっていう。ご自分がメシアであることをイエス様はあえて公の場では表しませんでした。それはまだ時が来てなかったからですね。しかし今ついに定められたその日が来たので、救い主として公にご自分を示されました。すいません、もう一つ開きますね。詩編開いていただけますか。聖書閉じて真ん中を開いてください。詩編の118編。今の出来事っていうのは実を言うと、その詩編にももう予言されてて、聖書が神の言葉であるっていうのは、それは予言があって、それが全部成就していくんです。このエルサレム入場を私たち見てるわけですけど、それももうあらかじめ予言されてて、でこう書かれてるんですね。118編の23節、これは主のなさったことだ、私の目には不思議なことである。エルサレム入場も実を言うと、これは主の、神のなさったことであったっていうことです。で、これは主が設けられた日である。この日を楽しみ、喜ぼう。このエルサレム入場っていうのは、もうすでに主が定めた日であったっていうことです。ネヘミヤ記の2章、そしてダニエルの9章にそのことが書かれています。エルサレムを再建せよっていう勅令が出てから483年後に、エルサレム入場されるっていうことが、この日にちまで限定されて聖書は予言される。その日にイエス様はエルサレムに入場なさったっていうことですね。この日をだから楽しみ喜ぼうという、ああ主よどうぞ救ってください、ホサナーという民が叫びましたね。そのシーンをここで予言しているわけです。ああ主よどうぞ栄えさせてください、主の御名によって来る人に、この来る人ってメシアに、ロバの子に乗って来られる方に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。27節、主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、 祭壇の角のところまで、祭壇というのはこれ犠牲を捧げるところでした。イエス様が来られたのはご自分を低くしてロバの子に乗って来られたわけですけど、それを見て民はホサナ、喜び楽しんだわけです。でもその方が向かっているのは犠牲のところであって、私たちの罪のために、十字架におかかりになるために、罪のあがないのために来られたことを聖書は最初から書いてます。さあ戻りましょう。イエス様はその主が設けられた日に王の王としてご自分を公にお示しになりました。最後に10節ご覧ください。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。11節、群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。群衆は喜んでイエス様を自分たちの王と認めて歓迎しました。おそらくこの群衆の多くはガリラヤからついてきた人でしょうね。そしてエリコからこのラザロをよみがえらせたので、エリコの人たちもたくさん押しかけてきたと思います。しかし彼らは本当の意味ではまだイエス様が誰であるかを知らなかったわけです。イエス様の教えも聞きました。わあ、権威ある教えだ、素晴らしい、奇跡もたくさん見ました、死人さえもよみがえらせました、イエス様が素晴らしい働きをしている、メシアです、ホサナ、私たち今救ってください、そのように主に向かって叫んではいるわけですけど、本当にイエス様が誰であるのか分かってたのか。彼らの答え見るとそうでなかったことが分かりますね。というのはエルサレムに入ると都中がこぞって騒ぎ立つわけです。この方はどういう方なのか、エルサレムの人たちがそういうふうに言うわけですね。すると群衆は、ガリラヤからずっと見てきた人たち、その人たちはこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと答えているわけです。彼らのイエス様に対する理解は預言者の一人でした。このマタイの16章でイエス様は弟子たちにこう質問するシーンがありますね。人々は私のことを誰だと言ってますか。すると弟子たちが、人々がどう言ってるかを答えますよね。はい、イエス様、人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだと言ってますよ。ある人たちはエリアだと言ってます。ある人たちはエレミアだと言ってます。そのように人々は預言者の一人として見てたわけです。ここでもそうですね。あるいはモーセのような預言者と見ている人たちもいました。モーセのような預言者は、まあ、メシアに通ずるものであるわけですけれども、そのメシアと信じてはいても、それはローマの支配から解放する政治的なメシアでしかなかったわけです。人間の根本の問題である罪の問題、罪を取り除くための救い主であるということを分からなかったんです。表面的な理解してしかしてなかった。今の自分の問題解決してくれる、そのような理解しかしてなかった。政治的なメシアでした。救い主でした、政治的な。だからこれ日曜日の話なんですけど、今のシーンは今日のところ、同じ週の金曜日には彼らはイエス様が自分たちの期待とは違う政治的なメシアではない、今の苦しみから解放するものではない、そのようなことが分かると、ユダヤ人の宗教指導者たちに扇動されて、同じ群衆の多くの人たちが自分の都合の悪くなったら十字架につけろって言うけど、覗け覗け殺せという、十字架につけろ、狂ったように彼らは叫ぶわけなんです。今は喜んで歓迎しましたが、後には自分たちの王を簡単に拒んでしまいます。イエス様は 実を言うとそのこともあらかじめ初めから知っておられました。さてイエス様は聖書の予言の通りに、今日の箇所で聖書の予言の通りです、ロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。それは平和の王としての象徴でした。イエス様が2000年前に最初に来られた時は、私たちと神との間の平和を与えるために天から降りて来られました。私たちは皆生まれながら自分の罪のゆえに神に対して敵対関係にありました。しかし神は私たちを憐れみ、私たちを愛し、私たちを罪から救う方法、神との和解の方法を備えてくださいました。それがイエス様の十字架なんです。罪があれば当然裁きを受けます。私たちみんな罪がありますので、神の目に有罪なんです。生まれながら。滅んで当然でした。しかし神は私たちが滅びることを望まず、私たちが救われることを望んで、その方法として罪を罰するのを私たちではなくして、私たちの罪を全部イエス様に負わせて、その方を私たちの代わりとして罪を罰するわけです。それが十字架なんです。でもこの方には罪がありませんので、死んで3日目に死人の中よりよみがえられたわけです。このイエス・キリストを信じるならば、誰でも罪が許されて神との平和が与えられます。最後にローマの4章を開いてメッセージを閉じていきます。4章を開いてください。ローマの4章、使徒の働きの次がローマの手紙です。4章の25節、こう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、神の前に罪がないものと正しいものと認められるためによみがえられたからです。5章の1節、一緒に読みます、はい、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。信仰によって義と認められた私たちなんです。何の信仰ですか？イエス様を救い主主と信じる信仰によって、私たちは神の前にもうすでに義と認められたんですね。ですからこのキリストによって私たちは神との平和を持ってるんです。イエス様が2000年前に来られたのはその平和を与えるためでした。ですから平和の象徴であるロバの子に乗って今日の箇所でエルサレムに入場されたわけです。しかしイエス様が再び戻って来られる時、再臨の時は栄光の主として、今度は何によって来るんですか？ロバではなく、そうですね、白い馬に乗ってくると黙示録には書かれてるんです。それが黙示録の19章の10節に、また私は開かれた天を見た、そのまま聞いてて大丈夫ですよ、見よ白い馬がいると、ヨハネはそれを見たんですよ。主が見せた白い馬がいる、それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされると書かれています。2000年前に来られた時は、私たちの罪を許すため、神との平和を与えるためでした。しかし悪がそのまま放置されることはありません。なぜ神がいるのに世の中こんな混乱があるんですか、悪が放置されるんですか。神は放置されているわけではありません。ある時期まで見過ごしておられて、最後に全部神は悪を裁きます。これが神のプランなんですね。でもその前に救いを与えに神は来られたわけです。私たちは宗教で救われません。良い行いで救われません。誰も正しい人はいないわけです。正しい方は神だけで、 罪のない方は神だけで、その神が人となって来られた方がイエス・キリストなんです。私たちの罪のために死なれました。でも死んだままであれば、この方もただの宗教家の一人でしかないわけですよ。たくさんいました、宗教家は。過去にも今もたくさんいますね。本をたくさん売って儲かってる人たちいますよ。救いますって言って何も救わないわけ。この人にも罪があるわけですから。罪のない方は神ご自身で、神が人となって来られたイエス・キリストだけなんです。なぜそれが言えるんですか？復活があるからなんです。復活しなかったらこの方にも罪がありました。しかしこの方は復活なさったわけです。復活したってどういうことですか？今も生きておられるということ。生きているということは働くわけですよ。あなたの祈りに聞いて答えてくださるんです。助けてくださるんです。救ってくださるんです。今は救いの時なんですね。再び来られる時は罪を裁くために、悪を滅ぼすために来られます。その前に世の中は混沌としていくと聖書は予言しています。その通りになってますね、今世の中。良くなることはありません。でも一時的に平和が訪れるように偽キリストが現れます。反キリストが現れます。これが聖書の予言です。でもその後に本物なる方が来られて、全ての悪は取り除かれますけれども、しかし今は恵みの時、今は救いの日なんです。信じる者は誰でも救われます。神はその一人をお与えになった後によう愛されたと、ヨハネの3章16節に書かれています。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を持つためなんです。永遠の命を持つためなんです。私たちの一生はあっという間に終わります。70年、80年、90年です。でもそこで消えてなくなるわけではありません。私たち永遠に生きるんです。大切なことは永遠をどこで生きるかなんです。イエス様は永遠の命を与えるために、ご自分の命をお与えになるために来られました。神がこの方を使わされたのは、世を裁くためではなく、何のためでした？御子によって世が、私たちが救われるためなんです。あなたはどうですか？罪は許されているでしょうか？心に罪の責めは感じていないですか？恐れ不安はないでしょうか？神はあなたに平安を与える方なんです。イエス様は平和の王としてロバの子に乗って来られました。この平和の王であるイエス・キリストを信じるときに、私たちのすべての罪が許されて、神との平和が与えられます。神との平和が与えられると、神の平安があなたの心と思いと守ってくれるんです。私たちはもうすでに神との平和を持ってます。でも信じた後、私たちの心の王が誰であるか、それによってまた日々の生活が違ってくるわけですよね。あなたの心の王は誰でしょうか？信じた後でも私たちは自分を王にしちゃうことがあるわけです。自分が王になってしまうと、私たちは不安がだんだん襲ってきます。混乱をしてしまいます。で、争い事、あるいはいろんな不平不満や妬みや嫉妬で、自分が王になっているときは、そのように私たちの心に平安が失われていくわけです。でも、ああ、自分が王ではない、イエス様が王なんだ。そのようにイエス様をまた再び王に迎えると、私たちの心は平安が与えられます。喜びがやってきます。神の愛に満たされていきます。キリストの平和があなたの心を支配するように、そしてあなたの思いをいつも支配するように、私たちいつもこのイエス様を王として、自分の心の王座に、おきたいですね。お祈りします。天の父なる神様、平和の王であるイエス様がご自分の権利を全部置いてきて、私たちと同じ人となって、 ご自分を低くしてへり下って降りてきてくださったこと、そしてそれだけではなくご自分の命まで与えるほど私たちを愛してくださりありがとうございます。私たちも平和の王であるイエス・キリストを信じます。そして日々イエス様あなたが私たちの心の王座にいてくださいますように、そして神の平安が私たちの心をいつも支配し、喜びと神の愛をもって私たちが日々生活できて、そして周りの人たちに神の愛を豊かに流すものとして、どうぞ主が私たちを通して働いてくださいますようにお願いします。主の御名を賛美し、私たちの救い主イエス様の御名を通して御前にお祈りします。アーメン。